ただいまより新約聖書ヨハネの福音書4章21節から29節までを通して霊と誠による礼拝と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
お手元に説教のアウトラインをお配りしております。お手元にない方はどうぞお求めください。今回の121周年の大会は、愛ということでした。西村先生は本当は同盟愛ということにしたかったということですが、一般的に柔らかく全体に愛というテーマに広げたんだとおっしゃってましたが、出題講演の、深村直樹先生はしっかり同盟教団とは何であるかということから解き明かして、自分の幼い時の、宣教師の先生方が岡村家の食卓で誕生祝いをしてくれた、ケーキにろうそくをいっぱい立てて喜んで祝っているところから初めてフレデリック・フランソン先生がこの15人の宣教師を使わせてくださったというあたりから、本当に日本を愛して辺境の地、福音の未練地である日本、しかも本当に困難な地域に若い世紀の牧師たち、安心を受けた数人、6人の教師ほか、教科校の先生とか、いろんな教会の奉仕者たちが送り出されてやってきたって。教職と信徒が一緒になって、まだ福音が伝わってないところに伝える。これが同盟スピリットだということをおっしゃって、それはまさに今も繋がっているんだなと思っております。そういう同盟教団のスピリットを初期の頃からリードしてくださった森川正義先生が今一番前にいらっしゃるということはですね、本当に感動です。この大会の中身に、浅岡正義先生が東北大震災のこの支援の働きの報告をなさった、プレゼンテーションをなさった、浅岡先生も最大臣6年いらっしゃいましたし、いろんな意味で嬉しいなと思いました。浅岡先生が同盟のスピリットというのもまさにその愛を持って、福音を伝え、また私たちの愛の働きを通して表していくんだということで、すでに7000万を超える働きがあり、さらに1200万円の必要を第2期でお伝えしていきたいということを申しておりました。宣教の働きとともに、本当に私たちは愛の働きを、それを宣教の技と受け止めてしていくということで、まさにそれはメイン講師のお一人の大島先生が同盟教団の信徒の皆様方のどこに行ってもですね、支援の手を差し伸べている姿を見て感動しているということをおっしゃっておられて、本当に素晴らしいなと思いました。でもまだまだ必要は多く、私たちの力は乏しいと思っております。そんな中で、私は家内とともに行きまして、家内車どうもないんですが、歩くのが困難なわけで車椅子で行きましたら、秋尾先生どうしたんですかと皆さんの目を引いてしまったんですけども、一緒に行けて、教団の成長を目の当たりにできて、最大寺教会は1990年に正規に同盟教団に入れていただきましたが、同盟愛と言ったって同盟じゃなかったよねと言ったんですが、でも最大寺の教会の皆さんは50人以上の人がいて、本当に多くの方がもっともっと支援をしながらですから、同盟愛があるなと そんなふうに改めて思わされました。そんな中で、主が起こしてくださった同盟キリスト教団というものをですね、不思議に設立の中で私たちは加えていただいて、21年目を迎えておりますが、私が東京キリスト教学園の理事長をしていたときに、岡村直樹先生を教授として迎えるという、もう20年以上もアメリカで学び、牧師として、また、神学校で教えていらっしゃった先生を迎えるということをですね、私と先生とのメールのやりとりで、したことですけども、本当に、神様いろんな中で、つながりを与えてくださったなと、そんなことを覚えております。いっぱいいろんな思いのこもる時でありました。今日はですね、私はヨハネのイエス様のよくご存知の神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならない、なりません、この御言葉を中心に、礼拝とは何ぞや、礼拝堂との絡みの中で共に味わっていきたいと思っております。先ほど来お祈りいただいております、ハレルヤホール建設で臨時教会総会でこれを決議いたしました。で、教団の理事の先生方とお会いしましたら、ビッグプロジェクトの、いただきましたと、素晴らしいですねと理事の先生方からのお声をかけていただいて、今同盟教団は私たちの教会総会の決議を受けて、これを審査してくださっています。また多くの祈りが広がっているわけです。このハレルヤホールはですね、大ホールや小ホールがあって、また他にもいろんな部屋があって、伝道教育交わりの活動をすることが予定されています。皆さん方のいろんな要望が最初の原案の中にいろいろと詰め込まれて、各部からの要望や個人からの要望が盛り込まれて、今の形になって基礎の図面ができております。大ホールは礼拝とともにスポーツやコンサートや多くのイベントにも活用できる多目的な要素を持っています。ちょうど今度クリスマスフェスティバルを、サイダージフェスティバルをする百貨プラザのような要素を持っています。この数年間いろいろと話し上げてきました。今日は聖書によって、聖書が礼拝について基本的に何を語っているのかということを確認したいと思います。また聖書とともに、聖書に立って、いろいろと働きを進めているリック・ウォーレン牧師の書かれた人生の5つの目的、これは40日の旅を1年間この今年の中でいたしましたが、それと同じくリック・ウォーレン先生の5つの目的が教会を動かすという書物も参考にしながら、何よりも聖書に立って今日のテーマを見ていきたいと思っております。第1番目のこと、説教のアウトラインにありますが、真の意味で神を礼拝できるのはクリスチャンのみである、クリスチャンだけである。クリスチャンじゃなかったらいけないんかと、そうは思わないでください。クリスチャンじゃない方も、もちろん神を求めて礼拝に来られるのは大歓迎です。主も、またクリスチャンたちも大喜びです。クリスチャンと呼ばれている一人一人は、全部まだ神を信じない時があったんです。そのことを覚えながら、でも、真の意味で神様を礼拝できるのはクリスチャンだ。なぜそう言えるのか。ここに、ヨハネの福音書3章の3節4節6節を説教用紙に抜き出しました。 ヨハネの福音書の有名なのは、今日のこの箇所も有名な箇所ですが、この前の三章が最も有名です。真ん中の三章十六節は聖書の中の聖書と言われております。で、ここにですね、三章の初めにニコデモさんがイエスのところにやってきて質問をしました。ニコデモさんのことを名前を出したから申し上げなければなりません。自分のよりもずっと年若いイエスという無名の青年に、何の肩書きもなかったわけです。不思議な奇跡をしたり大群衆を引きつけたりする不思議な宗教家であるというのは知られていましたが、まだまだそのメジャーな肩書きはないわけです。この一人の若いイエスという男にこっそりと国を代表する一人であるニコデモという国の指導者が話を聞きに行ったんです。ニコデモという人はサンヒドリン70人議会というユダヤの最高議会の一人です。しかも宗教的に非常にみんなから信頼されている指導者でもありました。このニコデモさんは気を使ったのか、周りに気を使って夜イエスのところに行って神の国に入るのはどうしたらいいんですかと聞きました。ユダヤの国の指導者であるあなたがそんなことを聞くんですかとイエスに言われ、それでその質問に対する答えが今記している箇所です。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。もう一回、赤ちゃんだってお母さんのお腹の中にから出てこないといけないのかと聞いたら、どうしてあんたはそんなことを聞くのかと逆にイエス様にたしなめられました。ここで言われているのは新しく生まれなければということです。もう一つは御霊によって生まれたものはということです。つまりクリスチャンはということですよ。そうでなければ神の国を見ることはできない、本当に意味で神を神として見上げることはできない、まして礼拝はできない。ですから原則的に礼拝は信者から神に向けて捧げられるものであるというこのことは言えると思うんです。礼拝において神への愛と献身を示すことによって神様のお名前を褒めたたえるんです。だからまだイエス・キリストを通して誠の神を信じていない、知らないという時、それはクリスチャンでない時にはそういうことができないわけです。サドルバック教会のリク・ウォーレン牧師は礼拝の定義をこのように定めました。非常にそれはシンプルです。単純で明快です。わかりやすいです。ご紹介します。神の素晴らしさ、神の御言葉、神の御業の上に神への愛を表すこと。もう一回言います。礼拝とは神の素晴らしさ、神の御言葉、神の御業の上に神への愛を表すこと。今日そのために私たちはここに今いるんです。神への愛の表し方はたくさんあると思います。特に祈ること、賛美すること、感謝すること、聞くこと、与えること、明かしすること、信頼すること、 神の言葉に従うことです。人ではなく神様こそが礼拝の焦点であり中心です。一番目のポイント、もう一回繰り返します。真の意味で神を礼拝できるのはクリスチャンのみである。そこにまだクリスチャンでない人が参加し証明し、真の礼拝者として加わっていく、変えられていくんです。二番目のこと、それは礼と誠による礼拝の二つ目のポイントは、神を礼拝するのに教会堂はいらない、必須条件ではない。いらないというとドキッとしますね。そうなんです。人の働きの17章パウロの説教の一部をここに引用しました。読んでみます。この世界、その中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。ね、神様はでかい方です。人間が作ったお宮にはお住みになりません。先週サメリオジェンの年長さん、ハトさんと一緒に、恒例の山登りに行きました。三沢山ですから、そんなに遠くではありません。ずっと登っていったら、祠のあるところで、丸山の、トイレのある休憩所の一番上のこの、高いところ168段数えました。160段と言われているんですが、168段あります。そこへ登るところで、ちょっとトイレ休憩しながら、一人の子供が、祠に向かって手を合わせていましたから、先生が、園の先生が、私にそっと、先生、いつものように、偶像崇拝のこと、お話ししてあげてくださいって言われて、そうだねって言って、お話ししたんですね。みんな、この大きいお空も、高いお空も、この大空も宇宙も、誰が作ったのかなって言ったら、神様って。そうだね。神様大きい方だね。この山も地球も、この大地を作った方は誰かなって、神様だ。そうだね。こんなでっかい神様は、のちっちゃなあそこにあるお宮みたいなああいうところへ入られるかなって聞いたら、入れないって子供たちは言いました。でももうそうだねって、神様はそうだねで、だけど一人子供が言いました。神様は小さいところにも入られるって言った。そうだね。それを私は受け止めて、ちっちゃい私たちイエス様を信じる人の心の中に住んでくださるかなって言った。うんと言いますから、そうだね、イエス様は小さい私たちの心の中に住んでくださるね。こんなでっかいお方がちっちゃい私たちの中に住んでくださるんだよねって言って、その子の顔が立ちました。でもあそこには住まれるかなと、その小さい祠を指さしたら、住まれないで、うん、そうだね、そうだよね。でもそのことを知らない、本当の神様を知らない人は、あれ、あそこに神様がおられる思って手を合わせるよね、その人のことをバカにしていいって言ったら、ダメ。そんなに風にフォローしておくんです。みんなはでもどうする、拝まない。実地訓練の場になります。神を 礼拝するのに、私たちは教会堂は必ずしも必要な絶対条件ではないということを御言葉から教えられます。それは5歳の子供がわかります。リック・ウォーレン牧師はこう言いました。15年間教会堂なしで存続し、礼拝出席者が1万人以上になったからそういうのだと思われるのだろうか。まさにその通りである。開き直ってますね。サドルバック教会物語というのが、その5つの目的が教会を動かすという本の冒頭に書かれています。長いんですが、その走り読みします。サドルバック教会はその短い歴史の中でも成長に伴う痛みを幾度となく経験した。増え続ける改修のために最初の15年間に使用した施設は79箇所になった。その建物に入りきれなくなると別の会場に移って集会を続けた。それでサドルバック教会はその日集まっている会場が分かれば出席できる教会だなどと言っていたものだ。こうやって本当に利口な人だけを引きつけるのだと冗談を言ったりもした。これまで使用した施設は4つの高校、数え切れないほどの小学校、銀行の建物、リクレーションセンター、劇場、公会堂、レストラン、大きな家、オフィスビル、スタジアムなどでとうとう2300席を設置できるハイテクのテントを建てるに至った。そのテントも週末ごとに4つの集会で満員になり、ついに教会堂を建てることになった。多くの教会があまりにも早く、あまりにも小さい会堂を建ててしまうのではないだろうか。靴が足に向かって、お前はここまでしか大きくなれないと言ってはいけない。教会は改造なしでどれくらいまで大きくなるものですかとよく尋ねられる。私は見当もつきませんと答える。サドルバック教会は改造なしに15年間で1万人の礼拝出席者にまで成長したから、少なくとも1万人は可能だろうと思う。決して教会堂のあるなしは成長をもたらす波ウェーブの障壁にはならない。建物よりも人の方が何倍も重要である。驚くべきことです。私はリク・ウォーレン先生にお会いした時は、先生が30そこそこで、私も40過ぎの時でしたが、その時先生はもうすでに3000人の教会になって、ある高校の体育館を使って礼拝をしている時期だったとおっしゃってました。比較にはなりませんが、私たち最大級の教会は長屋の借家の教会を、6畳の部屋を庭に、借家に6畳建て増しをして、50人から60人くらい礼拝ができるようになった。畳の上にパイプ椅子を並べて礼拝をしていました。その時に今のこの街道を建てました。250人詰めればいっぱいいっぱい300人入ることを願って建てたわけです。リク・ウォーレン牧師はこうもおっしゃいました。多くの教会が教会堂に執着している。しかし教会堂のあるなしが神への礼拝を支配したり制限したり、人々を礼拝からそらしたりすることは全くない。もちろん創造主の代わりに建物を礼拝するのでなければ、教会堂を持つこと自体は悪いことではない。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですとイエスは言われた。こういう哲学を持つこのリク・ウォーレン先生の働きを大変の注目し尊敬しております。外国の講師のことで、偏っていけません。私たち日本の教会の中で名だたる牧師として知られております。今はもう定年、退職された、 かつての鎌倉雪の下教会牧師加藤恒明先生のご意見もご紹介しましょう。主イエスが言われたことは、このヨハネの4章で言われたことは、真実の礼拝とはまず第一に場所にはとらわれないということです。場所にはとらわれない。エルサレムのシオンの丘の神殿であろうが、ケルジム山の山であろうが、場所にはとらわれない。言い換えれば、聖なる場所などはないということであります。少しあとで、聖地エルサレムとか聖地パレスチナという言葉があり、聖地旅行とも言います。これは危険な言葉であります。我々はキリスト者なのだから、一度は聖地に行ってこなければならない、そのように思い始めたら間違いです。我々に巡礼の思想はありません。聖なる場所から解き放たれるのです。場所の清さから解き放たれるのです。言い換えれば、どこででも神にお目にかかれるのです。もっと正確に言えば、どこででも神が私どもを訪ねてくださるのです。そして一つのことだけお求めになる、それは霊と誠をもって答えるということです。神を礼拝するのに、教会では必ずしも絶対条件ではない、このことを2番目のポイントとして、今日見ました。では霊と誠に礼拝の3つ目に行きます。1番目は、真の意味で神を礼拝できるのは生まれ変わっているクリスチャンだと。2番目に、神を礼拝するのはのに教会ではなければならないということではない、とそういうことであります。3つ目に、唯一絶対の礼拝スタイルというものはない。このことも私たちは心に留めなくてはなりません。イエス様は本当の礼拝をするために2つのことだけを要求されました。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。1つ霊、2つ誠、霊と誠によって礼拝しなければなりません。どんなスタイルでも、言い換えればですよ、霊と誠によって礼拝するなら神様は良しとされるんです。むしろ神様は多様性を好まれていらっしゃる。人それぞれみんな違います。十人十色。隣の人を見てください。どうですか、違うでしょ。人それぞれ違うように作られたのは神ご自身です。ですから礼拝はスタイルはいろいろあるんです。ある礼拝スタイルがその人に合うかどうか、それはその人の神学よりも文化に合うところが大きいんです。神学の、実践神学のうちの、例えば教会論とか礼拝学、その違いよりもその人の持っている文化、そこにその影響されることが大きいんです。だから礼拝スタイルについての議論というのは、ほとんど社会的に個人的にどういう趣を持っているか、それを神学用語で言い換えているに過ぎないんです。黒人の礼拝スタイルがあります。白人の礼拝スタイルがある。だから異文化社会のアメリカでも、行く教会、集まってる人によって違います。どういう階層の人が、社会的階層の人が集まってるかによって、着てる服装や、あるいは 歌っている賛美歌のスタイルや使っている楽器も使う場合があります。もうそれは例えばアフリカのクリスチャンのスタイル、日本のクリスチャンの、アジアのいろんな国々のクリスチャンのスタイル、日本でも教派によって違います。出会いの時に森川先生のようにアーメンと言われたら、あ、素晴らしいと思う人もあれば、ものすごい抵抗を感じる人もいます。先生ごめんなさい、この教会は抵抗を感じる人はいないと思います。嬉しいと思ってると思います。念のために申し上げます。賛美の時に拍手するグループがあります。しなかったらいけないかないやも。私はそういうところで育ちました。あるいは賛美するときに手を上げないといけないところがあります。みんなが上げてるからその方がいいという感じがする、そのタイプです。だから同じ日本でもグループによって違います。もう立ちっぱなしでずっと歌えてる続けるところもあれば、もう楽器は一切使わない、そういうグループもあります。先週お招きいただいた大勝のグループはそれに楽器は使われるんですが、祈祷文で礼拝を進めるグループですから、大変私はいろんなことで刺激を受け学ぶところが多かったです。前神戸の妻に迎えていただいた教会は楽器を使わないという教会、賛美歌はありました。聖書の言葉に節をつけてそれを歌う、とっても素敵なハーモニーです。 ですから礼拝スタイルというのは本当にいろいろあっていいんです。どの教会も自分の礼拝スタイルが最も聖書的であると思いたいんですが、でも唯一聖書的礼拝の絶対的スタイルというものはありません。もう日曜日ごとに世界中で数えきれないクリスチャンがもう1000以上のスタイルでイエス様を礼拝していますが、みんな大切で有効です。スタイルに関係なく本当の礼拝は右脳と左脳の両方働かます。つまり感情と知性、心と頭の両方を巻き込むんです。私たちは霊と誠によって礼拝しなければならない、そういうことですね。文化のことを今いくつかのことを例を挙げましたが、例えばこの間西岡勉先生、東京キリスト教大学の国際キリスト教学の教授ですね、西岡先生が、東京キリスト教大学の、関係校としてですね、こともあろうにサメル国際キリスト教学園、私どもの小さな無印科学校最下を提携校として来てくださって、年に何回か教授を派遣してくださって模擬授業をしてくださるんです。高校生のクラス、中学生のクラスでは学生たちは大学教授から講義を受けました。高校生はテーブルを囲んで先生と親しく話をしました。よかったですね。中学生は先生がの黒板を前に正面に立ってみんなに講義場でお話をされました。テーマは異文化のテーマでした。で、カレーライスのこの。インスタントのカレーライスをですね持って、それをぐちゃぐちゃに混ぜていて、これをどう思うかと聞いたら、それがスタートだったようですね。汚いという声があったりすると、それはそれでよかったんですね。そこから切り口になりました。いや、美味しそうに思うかどうかという、そこからのお話です。 実は私にもそういう経験がありまして、ある時どっかでお泊まり会かどっかでカレーを食べた時に、そのお泊まり会の時に小鳥の森で子供さんがぐちゃぐちゃに混ぜたんです。それを少し食べるところから混ぜて食べるんだよと言ったんです。私はそう教えられていたんで、そしたらその子が卒園後妹がなーっと食べていると、あのね、カレーの食べ方はね、食べるとこだけ混ぜて食べるんだよ、園長先生がそう言ったよ、これが正しい食べ方だって。妹に教えるんで、それはお母さんはもうおかしくて聞いていたそうですが、まあ自分のとこもそうだったんでそれでいいと思ったんですが、まあ普通はそう食べるんですが、それが文化なんですね。で韓国の方がカレーをどうやって食べるかというと、こうやって食べるんだというお話をされた。なんでかお分かりですか？これがビビンバ風なんです。ビビンね、そうだとね、ビビンバ、ビビンバというのは混ぜるという意味だそうですね。韓国でちゃんと詳しくお話しされました。ね。で、混ぜる。しかも自分で混ぜる。台所じゃなくて自分で食卓で混ぜる。これが韓国の食文化です。この混ぜるのが美味しい。だから刺身、和食料理でも刺身があって日本料理で食べようと思ったら、先生と親しくしていた女学生の人が目の前でこうしたら美味しいのに言っていて、なんと混ぜてくれたというね、刺身や。刺身丼ぶりよ。これがビビンバ。混ぜるのが美味しい文化だと言うんですって。いやー、ね、私知らなかったから、高校生、中学生、いい話聞いたなと思った。インド人は、カレーをどうやって食べるか、もうご存知ですね。手で食べますね。しかも右手で食べます。なんで左手使わないか言いませんがね、右手で食べます。で、こんな風にこれが文化だというんです。インドの方は指で混ぜるときに美味しさを感じる。舌で味わう前に指で味わう。で、こういうことが違う好みを持った人たちが世界の中にいっぱいいらっしゃるんだという話。だから違っていいんだという話。だけど変わらない福音、イエス・キリストの救いの訪れというのは変わらないんで、文化と福音を変わっていいもの、違っていいものと変わってはいけないものをくっつけて出したら受けてる方が混乱するよという話は高校生にはされたと思いますね。唯一絶対の礼拝スタイルというものはない。これはね、礼と誠による礼拝があればいいんだというのは本当に素晴らしいことですね。急がなければなりません。四つ目のこと、神は私たちの礼拝が本物で正しくなされることを喜ばれる。私は神様がどんなお方であると考えるのが好きです。こういう人がありますが、それはちょっと課題ですね。自分が礼拝したいと思っている方の神の理想像を作り上げて、それを話します。自分にとって心地よい、あるいは正しいと思われるイメージを作って、そのイメージを拝む。これは偶像礼拝につながりかねません。礼拝は御言葉の真理に基づいてなされなければならないんです。自分勝手な見解に基づいてではありません。真の礼拝者は礼と誠、この二つによって父を礼拝します。これこそが父が求めておられる礼拝者です。誠によって礼拝するというのは、言い換えれば聖書に記されている通りの神を礼拝するという意味です。では イエス様が霊によって礼拝しなければならないとおっしゃったとき、その霊とは聖霊でしょうか、何でしょうか。聖霊だと私も思っていたときもあるし、そういう解釈もたくさんあります。完全に間違いとは思いませんが、それよりもここでおっしゃっているのは、自分に与えられている人間としての霊、あなたの私の霊のことを言われていると思います。神の形に似たものとして作られた私たちの体には、人としての霊が宿っています。あなたの霊は神とのコミュニケーションを持つために作られているんです。霊愛というのは、私たちの霊、それぞれの霊が神の霊に応答することです。イエス様が心と思いを尽くして神を愛しなさいと言われたときに、礼拝とは純粋な気持ちで心から捧げられるものでなければならないということを言っておられるんです。正しい言葉遣いをしているかどうかという問題ではなく、要は私たちが本気かどうか、それが問われているんです。心が伴っていなければ賛美は賛美と言えません。賛美歌を、聖歌を歌っていても賛美でない場合がありません。神に対する侮辱になってしまいかねない賛美歌の歌い方があるんじゃないでしょうか。私たちが礼拝するとき、神様は私たちの言葉以上に心の態度に注目しておられます。聖書は、人は外見を見るが、神は心の中をご覧になるとおっしゃいました。4番目のポイントに、この第一サムエル16章7節後半を書いています。人は上辺を見るが、主は心を見る。この言葉で、どれだけ慰められた人がいるでしょうか。ああ、誰も私のことを分かってくれない。もうみんな上上だけを見て私のことを悪く思っているとか、誤解しているとか。でもイエス様だけ私を知っていてくださる。たくさんの人がそう思って励まされるじゃないですか。でも反対に、ああ、私も気がつかないうちに、上辺で人を、見かけで人を判断してるな、裁いてるな、誤解してるな、気をつけなくちゃと思うじゃないですか。出会いは、私たちの心を本当に見通して見抜いていらっしゃるお見通しの神様ご自身を心から喜ぶということが求められているんです。ということは、喜ぶというのは感情です。神様が感情をも与えてくださった。おかげで私たちは深い感情の伴った礼拝を捧げることができます。その感情は純粋なもので、見せかけのものであってはならない。神はそこに偽善をお嫌いになる。礼拝において芝居や見せかけは、あるいはまして陰気は望まれません。私たちも正直で真剣な愛を求めておられます。神を礼拝するにあたって、不完全な点があったとしても不誠実に礼拝することは許されないのです。かといって誠実であればいいのか、それだけでは十分ではありません。誠実でも実は間違っていることがあります。ですから、礼と誠の両方が必要だと言われているんです。礼拝は正しくなければならず、しかも本物でなければならない。神様に喜ばれる礼拝は情熱的であるとともに、表裏的でもあるべきなんです。私たちは心も頭も動員する必要があります。 ローマ人への手紙に聞いてくださればいいんですが、パウロがユダヤ人、同国民ユダヤ人に対して、兄弟たち、私が心の望みとして、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らのユダヤ人の救われることです。十章の二節、私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。熱心、情熱がある。しかし、その熱心は知識に基づくものではありません。救いのために熱心さ、誠実さと正しい神知識がいるんです。情熱的であると同時に道理的でもなければならない。まあ、こんなことで私たちは本当に自分の関心事、自分の好み、自分の好きなこと、もうあるいは人の目を気にして、自分の心が乱れる、煩う、まあ、そういうことによって礼拝が邪魔になる場合、妨げられる場合があります。私たちは本物で正しい礼拝を捧げたいと思います。それが礼と誠です。最後に、今日申し上げてきたことは、神様はすべてを求めておられる。私たち、あなたの一人一人のすべてを求めておられる。ここに書きましたように、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。つまり、すべてです。心、思い、知性、力も、すべてを求めておられます。人生の一部分ではない。切れ端ではない。100% の献身を求めておられる。いい加減な献身。曖昧な従順。残り物の時間やお金。礼拝の献金の金額ではありません。礼拝献金は、私のすべてはあなたのものですという献身の表れを込めてお捧げしていますね。サマリアの女は、過去を、あまり知られたくない過去を持っていました。町の人から後ろ指を刺される生活をしていたようであります。でも、礼を捧げるのに最適な時と場所について、自分の過去を全部見抜いているお方と話し合った時に、この女性は、外見上の事柄をどこで、どんな風に礼拝するかっていうのは、見当違いだ。なぜ礼拝するか。礼と誠をもって、心から感謝を持って、神様に喜ばれる礼拝を捧げればいいんだと教えたんです。私は、真の意味で神を礼拝できるのはクリスチャン。神を礼拝するのに教会堂、場所は聖なる場所というのは区切りつけるべきではない。いつもに絶対有志の礼拝スタイルというのもありえない。大事なのは真心と御言葉通りの正しさです。本物で正しくあれば神様は中身を見られる。そこで私たちが立てようとしている街道が、そういう礼拝を捧げる、礼と誠による礼拝者で捧げられているのであれば、よろしいんじゃないですか。サドルバックが74回人も場所を変えてきた。その時の礼拝はあったんです。日曜日の礼拝時間の以外に他のことに使われていたら礼拝堂はなくなるんでしょうか。聖書は何と言ってますか。私たちに求められているのは聖なる場所ではなく、礼と誠をもって捧げる礼拝者に一人一人が なることじゃないでしょうか。そうですよね。そのことを見てに私たちが場所のことを云々言うのはイエス様の求められる正しい礼と誠による本物の礼拝になるかどうかは私たちは問われていると思います。私たちは御言葉によって自分を本当に神の御言葉に従わせるそういうものでありたいと思います。お祈りしましょう。お優しい天のお父様、礼と誠によって礼拝することは肉のままではできません。生まれながらのものにはできません。イエス様の十字架の愛と許しをいただいて、聖霊様によってイエス様を救い主と信じて罪を悔い改めて、あなたのお許しをいただいて、初めてあなたがどういうお方であるか知ることができましたけれども、しばしばあなたではなく自分や自分の思いに自分の焦点が移ってしまいます。どうぞ本当にあなたに焦点を合わせ、あなたを心を尽くし、思いを尽くし、姿勢を尽くし、力を尽くして、いつでもどこでもあなたの御言葉をに従う決意を持ってあなたを愛するものとなれますように、どうぞ助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。